DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。 iPhone13 に変える予定です。軍曹です。
最近コロシアムにハマってます。リンマオです。
はい、どうもこんばんは。ということで、
どうもこんばんは。
ご無沙汰しております。
久しぶりですね。
ご無沙汰、本当はご無沙汰ではないんだけども、あの登場的にはご無沙汰ですということでね。
そうですね、1ヶ月ぶりぐらいになるんですかね。
そうですね、はい。どうしてましたか。
どうしてましたか、どうしてましたか、
もしくは最近何かありましたか。
そう、ドラクエ10の話で言えば、普段と変わりはなんらないんですけど、さっき言ったように普段行かないコロシアムをやるようになって、意外と面白いなぁと思っているところです。
そもそもあの戦闘民族じゃないですか。
まあでも敵がねやっぱり違いますから、
相手がね違うけども、どうしてまた
今グランプリやってるじゃないですか。でも最初はそれの報酬目当てで錬金石だけでも取れたらいいやって思っていくんですよ。だいたい1回か2回か戦ったらもう錬金石取れると思うんですけど、なんかその時の1回目がすごいなんかうまくいったかなんかで、意外といけるやんっていうか、なんか味を占めたかして、なんか行くようになりましたね。それでちょっとこうどうやって動いたらいいかっていうのを調べたりとかして、もうぼちぼちやってます。
結構その勝利の快感、またなんだ、普段の戦闘とは違う快感を得た的な感じなのかな。
そうですね、やっぱ相手もこう考えて動いてるんでね、こう、まあ、なんかそれの 上を行った時っていうか、こう仲間たちとこうはめ敵をはめれた時とかはやっぱすごい、もうなんか普段の戦闘にはない楽しさありますね。
なるほどね。職は決まってんの。
職は、魔法か旅かでいきますね。
魔法か旅。メンバー決まった人と行くの。
いえいえ、グランプリをやってるんで、多分あれはオートマしかできない。
オートだけ。なるほどね。魔法使いだともう、あの、一旦キルを狙ってんのかな。
なんかそうもいかないんですよね。
最近そうなの。
なんか D とか E とかのランクだったら、その属性耐性を積む人ってあんまりいないんで、結構なんか魔法一発打ったら死ぬなんてこともまあまああるんですけど、なんかだんだん上の方になってくると属性を耐性積む人すごい多くなって、全然もうなかなかメラガイアでも死なないとか結構いますよ。なんかびっくりします。メラゾーマ打って89しか食らってないとかこの間言って、対策されてるなって思いました。
私のメラゾーマが効かないみたいな。
そう
なるほどね。今ランクは
今B プラスかな。A はまだ行ってないかなぐらい。
あ、そう
だった気がする。
あ、 B か。あれ壁があんだよな。 A だったかな。 A と S の間だったかな。
いやもう十分今でも壁ありますよ。もうなんか
そう
マッチングする人って、まあ同じような、まあ、B ランク、 B プラス、 A プラスぐらいとマッチングするんですけど、まあその辺の人ってまあすごいレベルの高い人は S と A プラスの間をさまよってる人とかもいるわけじゃないですか。
だ
もうなんかすごい人本当にすごいですね。
ああ、わかるよ。
もうね、うん、なんか C とか D とかと全然次元が
違います。違う違う違う違う。うん、うん、
ねえ、うん、っていう感じですよ。
うん、
はい。
あ、思い出した。B と A の間だ。
うん。うん、いやあると思います。だって。ね、さっきも言ったけど A は S から落ちてきてる人がいるんで、
そうそうそう、ま、元も猛者というか、
ね、そうそうそうそう、
だからね、実質 S のようなもんな人たちですよね、
うん、
なるほど。ちなみに私は、うん、はい、あの行くと今行ってないですけど、行くときは盗賊で行ってましたね、
うん、
盗賊で行って、まあ、ストッパー役、
うん
うん、なんで盗賊なのかちょっとあれですけど、なんか急にストッパー的な感じをやりたくなったんでしょうね。で、相手に魔法使いいたら、もう盾探検で行ってみたいな、相手に合わせて。
ああ、
うん。
その時はまだハンマー持てなかった時代ですかね、盗賊。
んだね。うん。
で、
あ、魔法使いとか賢者いねえや、よかったってなったら、もう爪で。
なるほど。
で行くっていうのは、それのスイッチでやってたかな。っていう感じでいましたけど、しばらくやってないですけどもね、でも、うん、面白さもすごくわかるしね。
また環境変わってると思いますよ、その時から。
だよね。
うん。
ね、そんなコロシアムも今日9月25日ですけど、明日で終わりですか？
そうですね。
早いですね。
明日で終わりです。
うん、いつもね、もう終わりかけの話をするっていうね、感じもしてそうな気がしますけども。はい。はい。で、今回は、始まりかけの話をしたいなと思いますけども。はい。
うん、
新コインボス、新限界諸行について語りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。それでは参りましょう。新限界諸行もよろしく、ゆき。
バージョン6出るぞ。
バージョン6出るぞ。
こいつはどうでかいアップデート。
こいつはどうでかいアップデート。
ぬめり込める。
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 ホーリーさんには内緒だぞ。
ホーリーさんには内緒だぞ。
ぬめり込める。
ぬめり込める。
ぬめり込める MMORPG ドラゴンクエスト10バージョン6。
ホーリーさんには内緒だぞ。
あれ、僕に内緒にしても意味がないと思うんだよね。
ホーリーさんも走ってらっしゃったんですね。
ずっと走ってたよ。
はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ、まずは私の福引結果の話からしたいなと思うんですが、その前にリンマンさんはどうですか、この辺。まず福引きは、
福引きですか。
うん、
なんと回してません。
おっと、あれか、コロシアムか。それこそ、
あ、まあコロシアムの話もしたけど、最近あの伝説の大将軍の称号を取ろうと思って小瓶もずっと売ってるんですよ。
ほう。
それでちょっと時間食って、ちょっとなかなか他のことができず。
小瓶を売るのに時間がないっていうこと？
小瓶を売ることをしているので他のことがなかなかできない。
うん、小瓶どうやって調達してんの？
なんかサブとかが持ってるのをかき集めて。
ああ。で、ああ、その称号を得るためにそういう回数をこなしてるっていうこと。
そうそうそうそうそう。
ああ、すごいね、なんかね。うん。
まあ、これは またの機会にちょっと、はい。
うん、わかった。福引券自体は何枚持ってるの、ちなみに。
この間、あ、言ってなかったかな。4000枚ちょいぐらいかな、
うん、
最終的に、
うんうんうん、
でした。
なるほど。4000枚あればね、だいたい2時間ちょいぐらいでね、終われますんでね。ああ、なるほど。はい。じゃあ、ということで、私なんですけども、私は今回は1万2000枚回しました。うん
お
うん、まあもうあの皆さんお気づきというかね、ちょっと同じことを思われたのかもしれないですけども、 少ないんじゃない的なね。
いや
リマさん思ったでしょ。
まあいや、いや十分多いですよ。
まあまあまあまあ、うん、1万超えた時点で的な感じ思われるかもしれないですけどね。うん、だって前回、あ前回でね1万4000前でしたね。
うーん、
はい、で1万2000枚ということで、でまあ結果からいきましょう。はい、特賞、特賞出ませんでしたということでね。
あ、
はい、出ませんでした。でうーんとね、まず1等なんですけども、1等が24本でした。
ほう、
でパーセンテージ的にいくと、うんとね、24割るの1万2000って言ったら 0.002 だったんですね。まあ 0.02% ということです。で2等と3等同じでしたね。40本でした。
おお、へえ、
うん、同じでしたね。ちなみにね、前回ムドの時は2等が41本で3等が66本、1万4000枚引いてね。
うん
うん、っていう感じかな。
ちょっと上ぶれな気しますね。
うんだね、うん
うん
うん。で4等が、4等なんだっけ、ハグメタコインだっけかが、97枚ですね。
うん、
はい。で5等の、うん、メタスラコインが479枚でした。で、6等が、
あちょっと待って、これ 0.02% じゃないんで 0.2% やで、
0.2 か、
うん、
あ失礼しました
。1等が 0.2%、 2等3等が 0.3% ですね。
あそうですね、はい、はい、失礼しました、はい、ということだと、あのパーセンテージは、まあ、ほぼ変わりなくということかな、前回と比べますとね。
うん、
うん、で6等が1814個、うん、なんだっけ、かけら、黄金のかけら、
うん、
うん、で7等の聖水が2832個で、8等5の小瓶が5144ということでね。この小瓶をリマさんに開けてなんかこう回せばよかったのかな、もしかしてね。
いや、まあまあまあまあ、いいですよ全然。
あ、そう、もう売っちゃったけどさ。うん、はい。でトータル、金額1万2000枚回しまして、もうまあ利益ですか、全部売ったとしたら、うんと、あれいくらだこれ、
1833万、
うん、1833万8475ゴールドということですね。
うん、
はい。ただこっからがちょっと問題です。
うん、
単価、うん、福引券1枚あたり1528ゴールド、
うん、
これがどういうことか。
ちょっと安いよね。
お、リーマさん、いいコメント、あの的確ですね。
うん、
まあ前から聞いてるリスナーの皆さんおよび、まあ、ナモさん、リーマーさんだったらご存知かと思うんですけども、下がってるんですねこれね、私の場合はですよ。ちなみに前回、1枚あたり1931ゴールドでした。
ああ、まあ妥当かな。
うん、でその前がね、今ちょっとノートないんだけど2200とかそんぐらいだった気がするんだよね。
ああ、だんだん福引券1枚の価値って下がってるんですかね。コイン、
うん、
1等のコインにかなり左右はされるとはいえ、
うん、だ、あの価値が下がってるか私の運が落ちてるかのどっちかですよねこれね。
まあでも無道の前回の時と確率的にはあまり変わんなかったんですよね、
う
ん、
まあまあね、うん、
うん、
うん、だね。まあ3等の確率が低かったかな。
あ、
うん、今回 0.3% に対して前回が 0.47% でしたからね。
うん。
うん。まあ、私の運が落ちてきたっていうことじゃないことをちょっと祈りたいところでもありますけどもね。
ね、一等が、だって、安いですもんね。うん、これ一等約34万で計算されてますけど。
はい。
ね、34万の一等って今まででなかったですよね。多分最低価格ですよ。
ただね、その、これね、今日の金額なんですよ。9月25日の金額なので。
うん。
うん、あ、リンマーさんの言う通りだ。前はね、38万でした。
でしょう。
ああ。4万下がってるわ。4万下がってるよ。
レオパルドの時も40万はあった気がするな。40万前後ぐらいだった気がする。
だね。
で、35を下ったのは初めてな気がする。
まあ、登場3日目、
うん、
いつも俺大体これさ収録当日にやるから大体3日経ってんだよね、うん、毎回、
まあ、いつもそんな感じですよね、
うん、
でその次の週末みたいな、あ、その週末、
ね、その週、うん、そうそう週末にやっていくからね、うん、ちなみに前回の2等の、1枚あたりが7万2000ゴールドだったに対して2等はちょっと高いね、9万、今回ね、
あ、テコ入れが入ったからかな、ブドウのアクセに。
あーかな。で、前回の3等が8万2000に対して、今回の3等が5万900ゴールド。
前回の3等ってドラゴンでしたっけ？
ドラゴン、ドラゴン。
あー、それはドラゴンのアクセが優秀やからかな。うん、
だね。
うん。
はい。でね、4等のハグメーター前回が1万4000ゴールドで今回が1万3000ゴールド。
おお、うん、
5等が前、メタスラコインね、2525ゴールドに対して今回2370ゴールド、ちょっと下がってますね、うん、
お
お、というような、まあちょっとやっぱまあ下がってる傾向はあるね、経済的にね、
うん、
うん、てなってなって感じですかね、うん、まあ、もうちょっと経済盛り上がってほしいななんて思いますけども、まあアクセの内容による部分もあるんでしょうけどね、
うん、
うん、はい、そんな中次なんですけども、まあちょっと資料をね開いていただきまして、はい、対限界諸行戦ということでございますね、はい、まあ、概要説明しますと5匹出てくるということですね。ムドウ、グラコス、アクバ、ジャミラス、デュラン、
うん、
うん、ということで、リンマさんがまだ行ってないということだったので、
はい、
おごられて行ったとかそういうのもないんだよね。
ないです、ないです、練習札もないです、
うん、ないってことね、うん、ということなんですけども、ね、まあ、まず構成からいきますか、ちょっと私は調べたところ大体、3パターンですね、まずサポでいけるみたいです
ね、
はい、
びっくり、
うん、自分総領でサポ、あと魔剣魔剣旅芸人というような感じですね。でそれから安定構成としまして、魔剣に、レンジャー総領ということです、
うん、
それから高速周回用としては魔剣に魔戦旅芸人というような感じでした、調べた感じはこうそうなんですけど、私さっき行ってきたんですよ夕方、
お
お、その時は魔剣に旅、
うん、
あれもう一人だ、もう一枠なんだっけ、魔剣に旅、あ、魔剣に旅僧侶でしたね、レンジャーじゃなくて、そう、あの、
まあ、まあ、安定かな。
うん。まあ、超安定的な感じですね。うん、で、行ってました。で、もう一、パーティーの、ノラ、まあ、どっちもノラだったんですけど、 こう、うん、パーティー行った時には魔剣に魔戦賢者で行きましたね。
ん、魔剣に賢者
魔戦、
魔戦、うん、
で行ってましたね、うん、それで楽に戦えまして、うん、で前者の方は平均タイムが約6分、で後者の方はだいたい4分ぐらいできましたね。
おお、うんうん、まずまず、
うん、できました。で、体勢なんですけども、あ、私魔戦できました、魔剣士できました。うん、魔剣士で行ったんですけども、体勢最優先は眠りと怯えと転び、これが、必要です。
うん、
うん、この体勢を100に埋めましょう。でそれ以外必要な体勢としては、まあ、呪文ダメージとか、あと魅力呪い、幻惑麻痺とかですけども、まあそれらの攻撃は避けることができるので、
うん、
うん、ここはまあ、あの必須ではないですけども、ただまあ少しぐらい持っておくと安心なのかなというような感じですね。
うん、
でそれに、まあ属性ダメージ、もう来るので、炎光の魔玉ですか、
うん、
これちょっと私装備しましたね。うん、はい。で、ね、攻撃パターンは結構ね、各自いろいろありすぎるので。
そうですね。
うん。耐性だけ積んどけば、あまりこう、これ注意っていうのは個人的にはそんななかったかな。うん。ただ、あれはやったとこですね。神道滅却とか、
うん。
あと、魔結界とか。
うんうん
うん、それでちょっと呪文ダメージとかそういったブレスダメージの軽減はちょっと狙った方がいいかなと思いますね。
ね、
うん、はい。でそしてその限界王の組飾りなんですけども、はい、基礎効果とちょっと合成効果合わせて、ちょっとこれリーマさん説明をお願いしていいですかね。
はい、はい、今回の報酬の新アクセサリー限界王の首飾りの基礎効果が最大 HP がプラス45、うん、守備力がプラス25、各弱体系耐性がプラス 50% になってます、うん、で、合成効果の方が、大きく分けて HP と各弱体系耐性の、まあ、2パターンがあって、
うん、
HP がそれぞれプラス3とプラス5、
うん、
で各弱体系耐性がプラス10、プラス15、プラス20、プラス25の4つですね、はい、という感じです。
はい、ということは理論値としてはどういった感じになるということになりますか。
これは珍しく埋める感じじゃないんですね。各弱体系耐性のを作る場合は、
うん、
各弱体系耐性プラス 25% を2つと、うん、HP プラス5を1個つけることになりますよね、
うん、そうですね、うんうん、
で HP をつけたければ HP プラス5を3つですね。
そうですね、はい、
はい、
でちなみになんですが、この各弱体系、弱体系耐性なんですけども、
うん、
まあ、状態異常のことじゃなくて、この攻撃力とか守備力とか重さとかそういったやつですね、
うん、
を、まあ、下げる行為に対してのガードっていうことですね。
うん、
うん、はい、まあ、ちょっと感想関係はちょっと後で言いますけど、うん、でちなみに私なんですけども、今ね、リーチです。
ほう、
うん、今 HP5 と 25% が1つついてて、
うん、
あともう1つ 25% つけば1つ目終わり。
お
う、うん、で今ちょっと2つ目作ろうか、ちょっと HP の埋め尽くし、
うん、
はちょっ とつけようか今ちょっと若干考え中、多分作ると思うっていう、
うん、なんか HP 大好き軍曹さんだから多分作りますよ。
ああけどちょい昔の話よそれ。
うん、いや、うん、ちょっと思いながら言った、最近そんなこと言ってないな。
言ったら言わなくなったよね。
昔は僧侶の HP が700とか、なんか600とか言って、
右京とか言ってると、
そうそう、言ってたのに。
言ってたよ、確かに。
ね。
ああ言わなくなった、なんかね、うん、黙っちゃったよね。うん、確かそういうことはあったけど、なんで折れたんだろう。国税調査のせいかな。
なんで
国税調査でさ、ほら、HP なんかあんじゃん。あの、うん、HP 多いなんたらっつってさ、
うんうん、
で HP 盛りで作るってなるとあのなんか大変じゃない最近大変なアクセド出てきたじゃないなんかマガタマとかさ、
うん
うん
うん、
あそれ作るってなればさあれ作んなきゃいけないでしょ召喚符作んなきゃいけないでしょ。
HP は召喚符いらないけど。
あそうなんか合成効果出てなかったっけか。
HP は流玉そのタークスは流玉かな。
あ流玉でなんとかなるか。あそっか、
うん、
なぜか挫折したんですけどもね、うん、
まあでも HP はもうだからステータス系は理論値を買わないとあれには乗らないでしょうから、
うん、
もうその時点で挫折しますよね。
うんまあね。
あ
思い出したあの僧侶の出番が最近少ないからだ、
うん、まあまあそうですね。なんかもう回復できる職増えましたもんね。
でしょデスマスターがいいところですよ、うん
うん、まあねでも勝って言うてもまだ僧侶がやっぱそのもう回復と蘇生のエキスパートですから、
うんうん、エキスパートにはね変わりないですけどもね、
うん、
そこでなぜか私拗ねたんですよね、うんうん。というような感じになってますけどもね。まあちょっとここでね、また狙ってみるのもありなのかもしれないですね。
うん。
うん、はい。という感じでございます。うん。総評ということで何か、まあまだちょっと挑んではいないリンマオさんですけども、いろいろね、ちょっと思うところあれば伺いたいんですが、どうでしょうか。
どうでしょうか。今までで今まで喋ってきた中で、
うん、
そうだな、アクセの話をすると、
うん、
まあ、さっき言った通り作るなら2パターンあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
この各弱体系耐性の方、
うん、
つけるシーンが私には浮かばなくて、
うんうんうんうん、
首アクセってすごい強力なアクセが多いから、
うん、
どうなるのかなと思って。この各弱体系耐性ってすごい扱い難しいと思うんですけど、
はい、
まあ言ってみればキラポンでも防げるわけじゃないですか。
うん、まあまあ一手間加えればね。うん、
うんとか、うん、まあ、実装された日とかすごい話題になってたんでご存知の方も多いと思うんですけど、
はい、
例えばその、まあ、分かりやすい例を挙げるとするならメイブの泥吐き炭吐きとか、
うん、
の効果にボミエついてるんです。あ、
うんうんうん、
幻惑とボミエなんですけどあれ、
うんうん、
幻惑ガードをつけると、
うん、
ボミエも勝手にガードされるっていう
ほう
のがあって、
うん、
そういう毒とか麻痺とかの状態以上の方が範囲が広くって、その中にその核弱体系耐性がなんか魔法なんていうか含まれてるみたいな感じなんで、
うん、
なんだろうな、現状ではこれだけを防ぐ核弱体系耐性を防ぎたいからこのネックレスをつけるっていうのがないような気がして、
うんうんうん、
でかといって HP の方も作るかって言われると、
うん、
この HP が 生きるシーンっていうのは即死級の技っていうわけでもないし、多段攻撃を敵が使ってこない場合に生きてくると思うんですよ。
うんうん、はい、
っていう敵が現れるんですかね。
うーん、まあそうなってくれれば嬉しいですけども、うん、まあステータスだけ見ればこれなパラディン用っぽく見えますけどもね。
うーん、
ステータスだけ見ればね。
うん、なんか難しい。
うん、まあ最近そういうの多いですよね。
うん、
使うシーンって的な。
そうですね、なんか武道の時もうーんうーんって言いながらコメントをしたような気がするし、その前レオパルドの時もなんかこれはクロート向きアクセですねみたいな話をしたような気がするし、
言ったね。
なんかドラゴンの時はすごい分かりやすかったけど、
あ、
いや、なんか ね、まあ、これが使えるような敵が出てくるんでしょうね。
うん、まあ、出てきてほしいですけどもね。やっぱこうなんかこうセンセーショナルっていうんですか、そんなちょっと衝撃的なね、ちょっとやつ出てきてほしいですけどもね。
ね、
もうなんだ、まあ、前もちょっとちらっと言いましたけど、あの悪霊出た時、悪霊の仮面出た時のにぎわいすごかったですよ。うん、
あ、やっぱそうなんや、
必殺技が出るみたいな、こう、
うん、
的な、あの時はちょっと燃えましたけどもね。うん、
あ、これ言うの忘れてた。
はいはい、
まだ実装前の時に、
うん、
あのラッキーペンダントが伝承元になるんじゃないかってちょっとざわざわしてしてたのご存知です？
リンマオさんがざわっとしてたのはなんか見てたな、 なんか、
うん、っていうのがこうね噂になってたんで、
うんうんうん、
あ、ラッキーペンダント作っとかなきゃと思って、
うんうん、
ちょっと取りに行ったんですよ。
うん、
まあ、完成はしなかったんですけど、は
い、あらあら。
まあでも結局伝承なかったので、うん、まあね、結果オーライっていうわけでもないですけど、なんか、
うん、
まあ、無駄な苦労をしなくて済んだというか、
うんうん、
まあでも分散するの楽しかったんですけど、
うんうん、
いや、なんか、あ、伝承じゃなくてよかった、伝承じゃなかったんだってちょっとほっとした気持ちと、
うん、
まあちょっとね、残念な気持ちっていうか、また分散が流行るんじゃないかとかも思ってたんで、
うん、
ちょっと、まあ、がっかりじゃないけど、まあ、なんかそういう気持ちとありましたね。
うん、うんうん、まあ、ラッキーペンダントコインボスのアクセじゃないですからね。
ね、そうそうそう、
うん、だからまあ自分は違うかななんてちょっと思いましたけども、
うんうんうん、いや、でもほら印籠とかさ、
うん、
マガタマとかはそうじゃん。
ああそっかそっかそっか、うんうん、そうだね、う
ん
う
ん、ロイヤルチャームとかが、
うんうんうん、
元じゃないですか、
うん、
月語りのね、
うん、あの、あれは転生からよく出るね。ちょっと
そうそうそう。
からね。うん。なるほどね。まあ、まあ、あと私からなんですけども、今回の、まあ、コインボスなんですけど、そんな強くなかったです。うん。ただ気を抜くとっていうのはありますね。
ああ、それは私もすごい思いました。いや、言ってないんですけど、こう攻略サイトを見てて、まあでも逆に言えば丁寧にやったら、
うん、
まあ楽っていうか、まあ割かし誰でも倒せるボスかなみたいな。
うん。あの、舐めなければ大丈夫っていう。うん、
そうそうそうそう。
うん、舐めたら、
一つ一つ。
そうそう、ダメです。うん、っていうね、ところですかね。まあ、言い方変えれば、まあ、敷居は低いのかななんてね、ちょっと思いますね。体制さえ揃えて、
ね、
まあ、パーティーに僧侶いて、ちょっとキラポお願いしますっていう一声かければ。
うん、
うん。うん。で、ちょこっとだけね、旅芸人も入れての、その、それこそ、まあ、安定構成で行って、キラポンのお願いをすれば、まあ、 誰でもっていうな、レベル100でも全然いけるっていうような感じですかね。
うん、
うん、なのでまあそんなね特別強いとか癖はないので、あの誰でもいけますんで、ちょっと狙ってみてはいかがでしょうか。リンマさんはいつ頃行くんですか。
いつ頃、今日収録終わってから、まあ、ログインするんですけど、うん、まあ、その時に機会があったら行くかな。今日明日中ぐらいには顔は見には行きたいかな。
ああ、なるほどね。
うん、
まあちょっとね体勢のチェックとしてからね行ってみてはいかがでしょうかね。
うん、
うん、はい。ということで新限界諸行についてと私の福引き結果についてお話ししました。
はい
はい、それでは今度はお便りのコーナーです。リマさんよろしく。
はい、まずはトヘロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第273回 DQ10TV ネタバレイト紹介、あ、ネタバレイト紹介拝聴。
はい、
今回の CM も良かったな、オチが読めたのもグッド。バージョン6のオープニングも初公開のキャラもいたり妄想がはかどりますね。
うん、
序盤でどんな話からあのオープニングにつながるのでしょうか。
はい、
バージョン3の時のような了解調査みたいなので足止めを食らうのだけは勘弁。
はい、ということです。はい、ありがとうございます。はい、今回 CM、 はい、何の時だったでしょうか。
うん、うん、
この CM 覚えてますか。
待って、ね、何やったっけ。
レギュラーでしょ。
なんか
拙者
思い出せない。
拙者の、
あ、私あれ歌った気がする。
違う、
なんか曲を、え、
違う拙者の名前は、
あ、それか。はいはい、ゴースト・オブ・ツシマの CM ですね。
はい、そうです。はい、ということでね、はい、おっとひょさんはオチも分かってくれたということでね。はい、で、それからバージョン6のオープニングもねちょっと公開されたということで、いろいろ考えさせられるねって、考えちゃうねということですね。
うん、
オープニングリマさん見ましたか。
見ました。
うんね、うん、私もまあ見ましたけどもね、オープニングね、最初こう雲を突き抜けていくようなとこから始まるんですけども、
うん、
あとでちょっと見てほしいんですけど、バックトゥザフューチャーパート2っていう映画のねオープニングとほぼ一緒なんですよねこれね。
うん、わかんない。
うん、見てみよう。あ、似てるってなるから。ご存知の方はねちょっとだよねってちょっと思われる方も多いんですけどもね。うん、まああと今現在もねちょっといろいろ情報出てますね、バージョン6のね、
うん、
新キャラの名前とかね、ちょっとボイスとか、あとはまあ ね海賊関係のねちょっと技とかね、うん、出て
ます。小出しに少しずつ来てますね。
うん、そうですね。うん、まあもうちょっとすればねもう発売ですからね、11月11日ってことで
ね、もう2ヶ月切ったところですね。
うん、ですね、長いように感じますけども、まあすぐっちゃすぐなのかなとね。
うん、
はい、早いですね。まあまあ最後にもちょっと言いますけどもね、またこの後も情報出てくるかと思いますんで、ちょっと続報待ちましょう。では次の方お願いします。
はい、続いてはミカエルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、天国もインフェルノも超ツールの強さ予報で確認できるかと、
はい、
でアドバイスをいただいてます。
はい、ありがとうございます。これ私ね一人語りの時に確かインフェルノが今あるのかどうかが結構分かりづらいっていう話したんですよ、うん、 それについてのコメントをいただいてるっていう感じだったんですけど、私あんまりツールの底をちょっとなぜか見ないっていうね、広場とか。
まあでも能動的に見ないと見れない、わかんないですもんね。例えばですけど、ログインした時に、今は天国が空いてるよとか、インフェルノやってるよとか、こうお知らせが来ればね、また違うんでしょうけど、
リーマンさんの言う通りで、その日の一発目だけでいいから、チリンチリンでお知らせしてくれれば、その日に2回目3回目インした時は別に鳴らさなくていいんで、1回目だけちょっと、鳴らしてくれれば、そう、結構分かりやすいのかなっていう、感じですかね。
カードの期限が迫っていますみたいな感じで。
そうそう。
分かる。
そういうのはあってインフェルノないんだっていうね。
ね、なんか、いつの間に終わってたみたいな、結構私もあります、それは。
ですよね。っていう感じで、ちょっとね、インしてるときに分かればなっていうような。分かれる何かあればなっていうような感じでちょっと、述べさせていただきました。はい。はい、ありがとうございます。
はい。はい、続いては、DQ10 七不思議時計ツールの人さん、ふんとうさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、バージョン 2.2 と 2.3 も2014年と現時点でもう7年前なんですね。 2.2 は今でも更新された王家の迷宮や現地まで行かなくて良くなった強戦士の章の実装とか、印象深いのは異色のアドベンチャークエスト妖魔の眼差し事件でしょうか。
はい、
続いて読みますね。
はい、
2.3 のズワイガニ目覚ましテレビでやってたと後で聞いてびっくりしてました。
はい、
この頃のボスは異常系をよく使う使うやつが多くて面倒だった印象がありますね。
はい、ありがとうございます。は
い、どうございます。
いうことなんですけども、まあ、ズワイガニの件ですね。リマさんは知らないかな。
はその時は多分じゃない、絶対やってないんですけど、もうなんかネタっていうか、そういうことがあったっていう話はしてます。
してました。
うん、
まあカニの足が逆だっていうことだよね。
なんか下に向いてたんですよね、最初は。
そう、まあ正解は上ですよっていうことだよね。まあこの時まだね、寿司三昧さん噛んでなかったからまだ良かったものの、今ねコラボやってますからね、やろうとしてますからね。その時だったらもう多分怒られてんじゃないかなってね、感じですけどね。そういうこともありましたね。まあそれからね、強戦士の書の実装とかは結構ね、プレイヤーの皆さんも歓喜っていうようなね感じでしたけどね。
いや、逆に 2.2 までは現地行ってたんですね。
そうですね、現地調達でしたね。
わあ、
かっこよく言うとね。っていうのがありましたね。懐かしいですね。
はい、私は懐かしくないけど。
そうだね。あなたもうこの1年後とか、そんぐらいだよね。
1年以上先かな。私バージョン4が出る前ぐらいなんで。
前だよね。まあ、ちょっと感じですけどね。はい、ちょっと懐かしかったですけどね。はい。お便りは以上でございますね。
はい。
はい。ウォーウォートナイトでは引き続きお便りをお待ちしております。ハッシュタグ、ツイッターハッシュタグ、漢字魚魚と書きまして、ハッシュタグウォーウォーでお待ちしてますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。エンディングですけども。東京ゲームショーが近づいてきております。今回は幕張ではやらないということですね。今回もか。
そうですね。
ただネットでのやつはあるんですよね。
オンラインみたいな。
オンライン。TGS 的なね、うんうん、感じで。ちょっとそれの説明をも軽くしたいなと思うんですけども、ちょっと今ね、資料が、重くて、開かないということでね。で、少々お待ちいただければなと思うんですが、
東京ゲームショウオンライン、
うん、
10月の
2
日3日なんですかね。
2日ですね。あの DQ10 TV がその中である
んですね。はいはいはい、
うん、2日の19時45分からありますね。
ああ意外と遅い。
まあ、DQ10 TV としては早い方ですけどね、いつも9時からなんで。
そうですね、
うん、はい。で、出演者はいつもの人たちですね。で、内容としましてはバージョン6に関する新情報や出演者によるフィッシングコンテスト挑戦コーナーをお届けしますということですね。うん、またまあ1時間ちょいぐらいの内容ですかね。うん、
うん、
まあ、ちょっとこれ内容、次ぐらいかなのウォーボにちょっとなりそうですけども、ん、
うん、
あ、次か、次のウォーボかにちょっと当ててちょっといじってみますか。
次かな、
うん、ですね、うん、
うん、
ね、そう、これちょっとどんな情報出るか気になりますけども、うん、まあ、新しいコンテンツのね、ちょっと内容とかだとちょっとテンション上がりますね。
うん。
うん。
DQ10TV としては10月2日の19時45分からですけど、
うん。
ドラゴンクエスト10オフラインの方は10月3日の20時からで別であるんですね。
あ、なるほどですね。ああ。オフラインの方はちょっと次の次あたりにちょっといじる感じになりそうですね。うん、あ、ちなみにオフラインはやりたいって言ってたっけ、リエマさんって。
いやー、どうかな、ちょっと様子見。
あ、
現段階で買う買わないはまだちょっと、
うん、まあ、まだね、プラットフォームの情報すら出てないですからね。
うんうん、確かに
あの、もうちょっと教えてくれるっていう感じではありますよね。
うん、
まあ、その辺の情報もちょっと期待 しましょう。
はい、
はい、ということで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。